お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院の耳鼻科であります近藤俊介先生をお招きして、子どもの中耳炎についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、中耳炎とはどんな病気ですか？
中耳炎とは、はい、耳の奥、鼓膜の奥にある中耳というお部屋に炎症が起きる病気になります。
はい、まあ、そう中耳炎になった場合どういった症状がありますでしょうか？
お母さん方はよくご存知だと思うんですけど、はい、耳を痛がったり、うん、熱が出たり、うん、あるいはひどくなると聞こえが悪くなったりする病気になります。
はい、またそれがさらに進んでいくと、
さらに進むと耳の近くには、はい、耳の上に行くとすぐ脳があるので、はい、そこまで炎症が行くと、意識が遠くなったり、あるいは、ね、耳の奥には顔を動かす神経があったりするんで、はい、急に顔が動かなくなったりする場合もあります。
それなんで、
放置すると非常に怖い病気ではあります。
いや、よく中耳炎にかかったことがあるっていう人はたくさんというか、誰でもなんか一回ぐらいはかかったことある、はい、なんかだからある意味軽い病気なように考えがちですけれども、今先生のお話でいくとそのまま放置してると大変なことになりますね。ま
あ、ごく稀なんですけど、はい、ひどい状態になる方もいます。
でもまあ中耳炎は治らない病気ではないということですので、まあその中耳炎をしっかり理解して耳鼻科に受診するタイミングを逃さないでくださいということで、今日はお話を伺っていきたいと思います。先生、このまず、中耳炎、中の中耳という、お部屋で炎症が起きるということなんですけれども、この耳が音を伝える仕組みっていうのをまず教えていただけますか？
はい、皆さんよく、ご存知なのが耳の穴まではお母さん方掃除したりして耳の奥は見えていると思いますが、
はい、
耳の穴にの奥に一番、最初にまずあるのが鼓膜という薄い膜になります。
はい、
で鼓膜の奥に行くと、小さなお部屋があって、そこを個室と言ったり、あるいは中耳と言ったり、する場所になります。
はい、
で、その中の、その中耳の中にあるのが、耳小骨と呼ばれる音を伝える小さな骨が3つ並んでます。
はい、
で、音が耳の外から入ってくると、まず鼓膜を震わしてですね、
はい、
鼓膜は太鼓の膜のようになってるんで、綺麗にピンと張ってる状態が正常で、まずその膜を震わした上で、奥にある耳小骨と呼ばれる音を伝える小さな骨に伝わって、
はい、
奥の聞こえの神経に伝えていくという仕組みになってます。
はい、そうやってまあ音が伝わって聞こえてくるということなんですね。
はい、
まあ、耳の構造もね、先生お持ちいただいたんですが、こちらも、ラジオですのでなかなかわかりづらいということで、耳のこの聞こえる仕組みというところでお話を伺いました。さあ、そして、まあ、今日は子供の中耳炎ということで、お話をしていただくことになっていますが、先生、この子供の中耳炎、耳の構造の中に耳管という場所があるわけですね。
はい、子供の中耳炎を理解する上で非常に大事なのがこの耳管と呼ばれるものなんですけど、はい、耳の管と書いて耳管なんですけど、
はい、
具体的にどこにあるかと言いますと、その鼓膜の奥のお部屋、中耳と呼ばれるとこと、
はい、
鼻の奥をつなぐ管になります。
その耳管はどういった役割があるんですか？
もともと耳管は、一つは、はい、よく、皆さんよくご存知なのが、飛行機乗ったりすると耳が一時的に詰まると思うんですけど、
ありますね。
そういう時、はい、耳抜きといって、唾を飲み込んだり、まあ、キャンディーを食べたりとかして、うん、唾を飲み込むことで、鼓膜がまたポコッと、音がして、元の状態に聞こえやすい状態に戻ると思うんですけど、
はい、
それを役割を果たしているのが耳管になります。一つは、圧の調整になります。
圧の調整。
はい。
はい、
もう一つは、耳の 鼓膜の奥にバイ菌が入った時に、はい、その出口が、ないんでですね、その出口になるのが耳管になります。
は
い、で、バイ菌が入ってきたり、する、したのを、まあ、外に出したり、はい、あるいは、もともと耳管というのは閉じた作用になってます。基本的には閉じてる管ではあるんですけど、閉じた管になってて、
はい、
鼻からバイ菌が入らないように、そういった、作用も果たしてます。まあ今のまとめると一つは空気の圧の調整と、
はい、
あとはバイ菌が入ってくるのを予防する意味と、
うん、
あるいはバイ菌が入ってしまったらそれを出すような作用を果たしてます。
はい。さあ、この耳管なんですが、大人と子供では違いがあるんですか？
大人と子供で、違いがあります。それが中耳炎にとって大事な役割を果たしてるんですが、
はい、
皆さん、お子さんの顔とか見るとよくわかると思うんですけど、お子さんの顔は小さくて、まだ骨が十分に発達してないんで、大人みたいにはっきりとした骨格になってません。で、耳管もですね、
はい、
顔が小さいうちは、管が短くてですね、かつ、言い方が難しい、ちょっと緩やかな、管になってます。
はい、
そうするとですね、どうしても、管が緩やかで、短いんで、鼻の奥のバイ菌が、中耳と呼ばれる場所に行きやすい構造になってます、お子さんは。
そうなんですね、はい。そういうことが原因なんですね。
そうですね。大人になったらほとんど中耳炎にならないのは、その耳管というものがしっかり、成長とともに発達してくるんで、なりづらくなるっていう、仕組みになってます。
今、子供の方がなりやすいのはこの耳管のね、形態の違いによってっていうことですが、
はい、
じゃあ大人の中耳炎っていうのはどういった原因があるんですか？
大人の中耳炎はこの耳管っていう、管自体は、細く、長くなって角度もついてくるんで、はい、直接バイ菌は行きづらくなるんですけど、はい、体質的にこの耳管っていうのが、機能が落ちてる方がいます。そういう方は、本来バイ菌を出したり、あるいは鼻からのバイ菌が小づらくしてるはずの耳管が、閉じてなくて開いた状態になりやすくて、それで子供のように中耳炎になる方がいます。
稀にですね。
稀にですね。はいはい。
わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあそのまま、子供のね、中耳炎についてお話を伺っていきたいと思うんですが、この子供の中耳炎、代表的な中耳炎というのがございますね、先生。
はい。
はい、それについてお話をお聞かせください。はい。はい、
お子さんで、まあ、多くなる、中耳炎、代表的な二つがあってですね。
はい。
よく、耳鼻科とかに行かれる中耳炎として多いのが、急性中耳炎という中耳炎になります。これは耳が痛くなったり、熱が出る中耳炎になります。
はい。
で、もう一つ、症状が出にくいものとして、滲出性中耳炎という中耳炎があります。今日はこの二つに関して一応、お話しする予定です。
はい。はい。じゃあ、この急性中耳炎について、お話を伺う、お願いします。
急性中耳炎は、名前の通り、急性に起きた中耳炎の、をまとめた名前でですね、はい、症状としては、耳の痛みや、熱が出たり、進んでしまった場合には耳だれが、耳から汁が出たりします。
まあ、そういうふうに、症状が出た場合はもちろん、耳鼻科に行かれるわけですけれども、そこでの治療法というのは？
治療法、急性中耳炎も、程度によって様々なんで、
はい、
治療は、見た際に実際判断するんですが、
はい、
軽度であれば、経過を見るだけで、特にお薬を出さずに様子を見る場合があります。
先生、この軽度であれば、まあ、経過観察ということだと思うんですが、その行った時何か処置とかはしてもらえるんですか？例えば、そうですね。
まあ、基本、見るときに邪魔であれば耳垢とか掃除しますが。
それぐらいの程度なんですね。
そうですね。はいはい。
まあそういうときは経過を見ると。はい。で、それ以上進んでいる場合。
進んでる場合は、はい、一つは、基本的には細菌が悪さして起こる、可能性が高い病気なんで、
はい、
抗生剤を、使用する場合があります。
はい。
で、さらに程度がひどくなって、鼓膜の奥に膿が、たくさん溜まってる状態で、熱も全然下がらないような状態になっている場合は、
はい、
耳の穴から鼓膜を、少し切らしてもらって、
はい、
中の膿を出す場合があります。
はい。先生、この鼓膜切開という、はい、形だとは思うんですが、
はい、
この、手術、まあ手術となりますよね、先生。
手術というか、外来の、
外来で。
で、一応起きた状態でそのまま刺してもらってます。
あ、 すぐ簡単にできるんですか？
できはします。
あ、そうなんですね。じゃあこれ、まあ、切りますよね。膿を出した後に、はい、まあ、その切った部分っていうのはどうするんですか、先生？
切った部分から、まあ、膿はその場で取り出すんですが、
はい、
基本的にはこの中耳炎が落ち着いてきた場合には、ほとんどの方はその切ったところは自然に閉鎖します。
あ、
数日以内でですね。
そうなんですね。
ただ、はい、稀にあの穴が残る場合があるんで、
はい、
一応経過を少し、見る必要はあります。切った後もですね。
先生、じゃあこの穴残った場合どうなるんでしょうか？
穴が残った場合、手術で閉鎖しないといけない場合が出てくることもあります。
ああ、そうなんですね。はい、わかりました。じゃあ、もう一つの滲出性中耳炎についてお願いします。
こちらの方が少し、聞き慣れない言葉だとは思うんですけど、
ね、
多くの方にですね。
はい。
ただ、こちらの方が比較的重要でですね。
はい。
症状がですね、痛みとか熱はなくて、
うん、
あくまでも聞こえにくさ、膿が溜まってるせいで、膿というか汁が溜まってるせいで、
はい、
どうしても鼓膜の震えが悪くなって、
うん、
軽い、まあ、軽度から中等度って言うんですけど、軽いものから、だいぶ聞こえづらいような難聴になる場合があります。
うん、
ただ、こういった病気になりやすいのは、さっきお話したようにお子さんで、特に、1歳から3歳ぐらいの子が特に多いんでですね、
うん、
聞こえにくさっていうのを訴えることができないんで、
そうですね、
どうしてもちょっと注意が必要になります。なんで、お母さんが気づくサインとしては、
はい、
言葉が少し他の方、お子さんより遅れてる感じがするとか、うん、あるいはテレビをとても前で見てて音が大きいとか、うん、そういう場合は一度耳のチェックをしてもらう必要があります。
まあ、それは病院に行っててっていうことですね。
はい。
はい、まあ、そういう症状が、まあ、痛みとかが伴わないことで、まあ、分かりづらいということで、周りの、まあ、小さい子の場合は周りの親御さんが本当に注意をしてみていかないといけないということなんですけれども、
はい、
まあ、病院につい行って、まあ、こういう滲出性中耳炎だというふうに判断された場合の治療はどういうふうになっていきますか？
こちらも、まあ、軽度であれば、はい、自然に良くなるかを経過で見るんですが、
はい、
なかなか様子見てても良くならない場合は、一つはさっきお話した耳管から、鼻水が鼻から流れてくることで、うん、なかなか鼓膜の奥の液体がなくならないという状況が主な原因なんで、
はい、
鼻の治療をまずしっかりやります。
うん、
鼻炎のお薬を飲んでもらったりして、
はい、
大体数週間飲んでいただいて、
うん、
そこで良くなればいいんですが、
はい、
そのお薬の治療でも変わらない場合は、これもちょっと先ほどの急性中耳炎と似たような、治療になるんですが、
はい、
鼓膜を切らしてもらって、
うん、
で鼓膜っていうのは自然に、2、3日で閉じてしまうんで、
はい、
それだとまたすぐ滲出性中耳炎と呼ばれる水が溜まる中耳炎になってしまうんで、はい、穴が開いた状態を維持するために、とっても細いチューブを鼓膜に、はい、置く場合があります、
はい、そのチューブを入れることでその膿が溜まらないようにするということは出てくるわけですか、耳から。
そうですね。調子が悪くなって鼻が悪い時とかは、うん、その鼻から、中耳と呼ばれる部屋に来た水がそのまま耳の穴から出てくるっていう形になります。うん、チューブを通してですね。
うん、今はこれは、溜まらないためのチューブなので、もう出てくるのは、それをそのまま、はい、例えば綿棒とかで。
そうですね。綺麗に
取ってあげればっていうことですね。
大丈夫です。はいはい。
これはいつまでこのチューブを入れて、置かないといけないんですか？
基本的にはこの滲出性中耳炎という病気も、はい、まあ子供の頃に多い病気なんで、
はい、
だいたい小学校を超えたぐらいから起きづらくなってくるんで、
うん、
お子さんにもよりますが、
はい、
その前後ぐらいまでは入れとく場合が、多いです。
うん、じゃあもう良くなればそのチューブを外すということが、
そうですね、チューブを抜くっていう形になります。
で抜いた後は自然に鼓膜も閉じるということですか？
これは多くの場合閉じるんですが、8割、はい、9割ぐらいの方は自然に閉じるんですが、
はい、
特に長く、チューブを置いてた方とかなどは、穴が残ってしまう場合があるんで、
はい、
この場合は先ほどと同じように手術で、うん、鼓膜を閉じないといけない場合が出てきます。うん、
はい、わかりました。先生、じゃあこの中耳炎っていうのを、まあ、予防する方法とかっていうのもございますか？
なかなか、まあ、一つは、先ほどからお話ししているのは、鼻が悪いと、中耳炎はなりやすいんで、うん、まあ、鼻のお薬を定期的に飲んどくっていうのも予防の一つなんですが、
うん、
最近、まあ、出てきた新しいものとしては、中耳炎を起こす 代表的な菌に対する、バイ菌、細菌に対するワクチンっていうのが、出てきてるんで、
はい、
それを用いる方法があります、
うん。
特に出てきてるものとしては、肺炎球菌と呼ばれる細菌の一種なんですが、
うん、はい、
そのワクチンが導入されていてですね、今後、まあ、まだちょっとはっきりした結果は出てないんですが、場合によったら、中耳炎の予防効果が、十分得られる可能性が、このワクチンであります。
そうなんですね。いや、でもこれが本当にね、予防効果があるということで、あれば、やっぱりこう、小さい子供たち、なりがちですからね、どうしてもね、はい、ぜひ予防できるといいですね。
はい、そうですね。
はい、で、ここまでのまとめとして、
今までのお話をまとめさせてもらうと、まあ、急性中耳炎は、症状が出た際にしっかり、耳鼻科の先生の指導のもと、通院及び内服をしっかり行うことで、ひどくなったり、あるいは繰り返すことをある程度予防できますんで、まあ、しっかり、症状、耳の痛みとか耳だれ、あるいは、まあ、熱が出て原因がはっきりしない時とかは、耳鼻科への受診が進められます。
はい。
で、もう一つ、新生中耳炎と呼ばれる中耳炎にもお話ししましたが、難聴以外の症状に、乏しいこともあり、気づかれにくい場合があります。
はい。
なんで、子供の言葉がちょっと少ないとか、やたらテレビがの音が大きいとか、少し気になる点があれば、一度耳の方もしっかり見てもらうのが、大事になります。
そうですね。これはでも本当に普段から子供の様子を、そうですね。見ていないと、なかなか気づかないかもしれないですね。
そうですね。はい。うん、
まあ、いずれにしても、正しい治療で改善する病気でもあるということですよね。
お話した二つの病気はいずれも正しい治療をすれば、しっかり良くなりますんで、はい、早めに治療することが大事かなと思います。
はい。さて先生、ここでよく患者様に聞かれる質問があるということで、この質問と答えの方に行きたいと思うんですが、私もよく聞くんですけど、耳に水が入ると中耳炎になる。
そうですね。よくこれはお母さんに聞かれる話になる。まあまあ、プールとか、そういう話なんですけど、はい、中耳炎よく繰り返してくるプール入っていいかとか、そういう話はよくあるんですが、
はい、
基本的には、鼓膜に穴が開いてなければ、
はい、
外から直接、バイ菌が入ることはないんで、
はい、
プールやシャワーとかそういうのが耳に入っても、うん、特に中耳炎になることはありません。
はい、
ただし、先ほどお話したような、滲出性中耳炎を予防するために、チューブを入れてるとかですね、
はい、
あるいは中耳炎をよく繰り返してしまって、うん、鼓膜に穴が開いた状態が続いている場合は、うん、直接水が、中耳の方に入っていきますんで、
はい、
そういった場合は、耳栓をしたりとかの予防が一応必要になります。
なるほど。それはまあね、親御さんが分かっているので、
はい、
その辺は気をつけてあげると、まあ、それを防ぐことができるということですね。
そうですね、はい。
はい。さて、そして、まあ、先ほどもね、出ましたけれども、中耳炎の時にプールはやっぱりおすすめできないということですね。
そうですね。
うん、
まあ、耳の外からだけでなく、プールの水っていうのはどうしてもバイ菌が多少入ってるんでですね、
はい、
鼻の方にも水が入っていくと、鼻水が増えたりとかですね、
はい、
それが影響して、時間からさらに、中耳の方に汚い水が入ったりとかして、まあ、汚い海とかが入ったりしてしまって、
はい、
中耳炎の治りが悪くなったり、ひどくなったりする場合があるんで、
はい、
中耳炎の治療中とかはなるべく控えた方がいいかもしれないですね。
はい。そして、中耳炎は一度なると繰り返しますか？
まあ、これも、皆さん、お母さん方は気にされるとこなんですけど、はい、必ずしも一度なったら何回も繰り返すということはないです。で、多くの報告ではですね、2歳までにお子さんの、まあ、全お子さんのうち、だいたい5割から7割は少なくとも1回は中耳炎になってるっていうことは報告されてて、うん、
はい、
そのうち繰り返されてるのはわずかだと思いますんで、
はい、
一度なったから何回もなるっていうことでは、はありません。
はい。はい、ということですのでね、必ずしも繰り返すということではないということでございます。さあ、子供の中耳炎についてお話を伺っていきましたけれども、まあ、まとめて、今までのお話をまとめていただけますか？
今日のお話をまとめますと、
はい、
一つは、皆さんあまりご存知でない、中耳という耳の鼓膜の奥のお部屋はですね、耳管という、耳の管で鼻の奥とつながってますんで、まあ、鼻が悪くなったりするとお子さんは、中耳炎になりやすい理由としては、この耳管という、 器官が、大切な役割を果たしているんで、それを理解するのが、重要です。で、早めに対応した方がいい、中耳炎もありますので、
はい、
耳の痛みや、耳から汁が出てきたりする際は、早めに耳鼻科へ行くことが望ましいです。
はい。
で、まあ、これはちょっと今日あんまりお話してないんですけど、
うん、
子供の頃に、中耳炎をしっかりと治療しておくことで、将来ちょっと大人になるような特殊な中耳炎があるんですが、それを予防することもできます。
うん、
なんで、お子さんのうちからしっかり、中耳炎を治療しておくことが、将来につながりますんで、何か症状あるときは早めに、耳鼻科に行くことが望ましいと思います。
はい。本日は琉球大学附属病院耳鼻科の近藤俊介先生をお迎えして、子供の、中耳炎についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
キノワンシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、キノワンシガネコ、2-36-12、また、ホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。